ということで、今回は来訪ついでに成り行きで稽古を行うことになったが、それもまた一興だな。今日は私の得意とする技法、念法の入り口である肉体強化と思念の練り方を教えていくとしよう。念法という言葉は聞き慣れないかもだが、簡単に言えば思念と呼ばれる力を利用して人の持つ機能を引き出したり奇跡を起こしたりする万能技法だ。これは肉体と精神のいいとこ取りの内容で、意識体術やタオマスターなどの肉体寄りの技法と精神系の技法である魔法使い入門の中間の形質を持つものといえる。シリーズ的に言えばデビルアイマスターやライトボディーワークと同じく、これ一本でおおよそのことを可能にするオールインワン技法となるため、他のシリーズを学んでいないものや、これから特殊技法を学びたいと思っているものにも最適だ。念法においては、精神と物質の狭間にある概念である思念を利用する。頭の中に何かを思い浮かべる想像行為は、イメージ力で精神方面の力。金属バットを筋力に任せて振り回す行為は、物質方面の力。これらの狭間にある力を扱うわけだ。人の活動における気合や気迫なども講義では思念のうちに入るが、こうした思念を認識しやすくするために例え話を一つしよう。仮にお前が空手家で、目の前にレンガがあったとする。物質世界においてはイメージ力を駆使してもレンガを睨んでいるだけではそれを割ることはできない。当然だ。次に思いっきり拳を握りしめてレンガを殴りつけたとしよう。それだとレンガは割れるかもしれないが、拳はかなり痛い。ではどうすればいいか。気合を込めて聖剣を握り、意識を集中しながらレンガを打てば、ただ力任せに打つよりもレンガはたやすく割れるし、拳の痛みも少なくなる。しかしそんな強靭な拳でも、無防備な精神状態の時にいきなりレンガをぶつけられたとしたら、拳は粉々に砕けてしまうだろう。わかるか？ここで言いたいことは、肉体という物質は見た目は同じでも心の状態によって生じる結果が変化するということだ。心やイメージ力だけではダメ。物理的な筋力だけでもダメ。しかしそれらを合致していけば高いパフォーマンスを引き出すことができるわけだ。東洋武術の中には、内面のイメージによって威力や強度を増加させる技法が数多く存在する。中国憲法の内科研や忍術における神法、最先端のスポーツトレーニングの中にもこうした奥義は伝えられている。実践パートに移る前に、まずは手始めにこれらの内容を体験を通して確認していこう。拳を軽く握って、少し痛いくらいの強さで自分の胸をどんどんと数回叩いてみようか。叩いたか？では今の胸の痛みの度合いを覚えておこうか。痛みの度合いを記憶したら、今度は胸を鋼鉄のようにイメージだ。この時にギュッと肉の密度が詰まって筋肉が硬くなるイメージを持つといいな。イメージをしたら、 先ほどと同じ強さで拳で胸を何回か叩いてみようか。どうだ？同じ行動をしたのにイメージ一つで受ける痛みや感覚は随分と変わるだろう。今度はその場で軽く何回かジャンプだ。まずは素のまま行ってみようか。今度は体全体の密度が薄くなって羽のように軽くなるようなイメージを持ってみようか。イメージをしたら先ほどと同じように何回か軽くジャンプ。どうだ？体の重みが少し違って感じられただろう？今行ったのは身を軽くする技法、軽進行の入り口であり、仙人が宙に浮いたりするための秘訣の一つでもある。これらの現象は心の要素と深く関係していて、子どもの体が身軽なのも高度な空中技能が要求される新体操選手が低年齢化しているのも年齢による肉体問題だけでなく、実は心やイメージが肉体パフォーマンスに深刻な影響を及ぼしているという要素が大きい。子供は心が無垢で余計な手垢やしがらみなどの人間関係の重みがついていないから、心と同様に身が軽く柔らかいわけだな。このように人間はイメージによって肉体状態をある程度変化させる性質を所持しているわけだ。こうした状態変化技法は単に脳内イメージだけでも効果は出るが、もう一手間加えることでさらなるパフォーマンスが引き出せる。それが思念による肉体強化というわけだな。今回は時間の都合上、念法の基礎となる思念のエクササイズと思念による肉体強化の2つを中心に教えていくとしよう。先に流れを説明しておくと、まず最初に精神の体という概念を学び、知覚、認識してそれを扱えるようにする。次の段階では精神の体を一段進んだ状態の思念へと変えて、思念のエクササイズで自在に質を変化させることを学ぶ。最後にそれを応用して扱い、物理的な肉体強化や見えない存在に対しての力の行使を学ぶ。大まかに言えばこんな流れだ。この技法は使い方によっては魔法使いやその他の精神鍛錬にも使えるし、鍛錬を行うことでどんな術でも脳内イメージが描きやすくなり、術全体が底上げされる。肉体を強化していく技なので武術やスポーツにおいても有効だ。念法は鍛えたら鍛えた分だけどんなものにも役立つ内容だからな。お前がどの流派に属してどんな技法を習っていようが、この内容が無駄になることはないだろう。今回の内容だが、思念を習得するにあたっての前提条件は特にない。あえて言うなら、今和が教えた意識体術四感の流体化があると体を細かく知覚しやすくなるし、私の弟子たちが教えているタオマスターを学んでいれば気の感覚を通して思念が扱いやすくなるだろう。だがこれは絶対というわけではないからな。安心して学んでいくといいぞ。